ばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。10月後半に入ってまいりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。もう11月ここから入ったら、まあやっぱりね、話題は年末年始、どうするどうなるみたいな感じになっていくのかなと思いますけど、今年も本当にあっという間に1年が終わろうとしていて、年末年始は、仕事も休みに入るんですが、今度のお休みは一体何ができるのかって感じですよね。どっか行ったりしたりできるのかしらという感じで、どんな雰囲気のお正月になるのやらという感じですけれども、最近はですね、ちょうど先週の日曜、イベントのお仕事をやりまして、アニメのダイナゼノンっていう作品があって、そのイベントに出演していたんですけれど、ダイナゼノンっていう作品は、あの、つぶらやの特撮作品が原作にあって、でアニメーションはトリガーという会社が制作しているんですけれども、まあ、イベント自体は、内容的にはトークコーナーがあって、主題歌のライブがあって、プラス朗読のコーナーがあってという構成で、まあ言ってしまえば普通というか一般的な、それをその形式でどうやって盛り上げていくかというようなイベントだったんですけど、この朗読コーナー、ドラマパートがすごくてですね、僕はこういうの初めてだったんですけど、ヒーローショー形式になってるんですよ。ヒーローショーっていうのは、あの、昔宣伝でよく使われていた後楽園で僕と握手っていうあのヒーローショー、子供の頃行ったかな、それこそ後楽園、ちょっと定かじゃないですけど記憶が。まあなんでしょう、もう僕も大人なので、着ぐるみがどうこうみたいなことは言いませんけど、本物のヒーローと怪獣が出てきて、リアルに戦うっていうそのショーが、くっついていてですね、そのヒーローショーとして戦っている後ろで、すぐ後ろで、キャスト陣がセリフを言うっていう形になっていてですね、まあだからドラマプラスアクションバトルがこう融合したような形で、こんなのは初めてだったんで、こう楽器の方々とね、ミュージシャンの方々と合わせて喋る、セリフを言うっていうのをやったことあったんですけど、この合わせ方はなかったなと思って、だからリハーサルやったんですけど、行ってすぐ、通常のそういう朗読コーナーより結構時間がかかって、まあ通常であれば照明とか、ここで光が入るんでそこで喋り出してくださいとか、あとは音響とか、ここで効果音になるんで、電話の、プルルルルプルルルルガチャでセリフ始めてくださいとか、そういうこうタイミングの細かいところをすり合わせていくんですけど、そういうところに加えてヒーローと、怪獣のアクション、戦ってるところとこう我々のセリフのタイミング、それを合わせていくっていう作業があってですね、これがなかなか、まあ、ここで、戦闘のタイミングでドラマはここまで来てなきゃいけないしっていうのが、そこのすり合わせがね、結構丁寧に時間をかけてリハーサルして本番に臨んだんですけど、まあそれだけ合わせた甲斐があったというか、やっぱこう朗読コーナー始まって実際にそのヒーローショー部分に差し掛かってヒーロー、そして怪獣が出てくると、やっぱお客さんからの拍手がすごくてですね、もちろんそのこういう状況もあるので声をわーって出さないでくださいねってい う, こうルールでやってたんですけど、もうその拍手からメッセージが聞こえてくるっていうか、まあよみたいな雰囲気のある拍手でね、なんかこう皆さんに喜んでいただけてよかったなっていう風にね、やりながら思ってたんですけどね。でも間近でそのセリフを言っている側としても本当に新鮮で、やっぱこう生身のアクション、リアルですぐそこで、ぶつかり合っているのをこう間近で、すぐそこでそれが起こってるっていうのがね、その迫力たるや、やっぱすごいものがありましたね。本当間近で見られたことは役得だったんですけれども、もう見応えのある、ショー、そしてイベントにみんなですることができたんじゃないのかなと思った、そんな、イベントでございました。あとはですね、ニュースを見ていて気になったのは、 新しい MacBook Pro ですかが発売発表されたこと、まずおって思ったのはタッチバーの廃止ね。やっぱりかっていうことですね。まあ Mac 使わない人はちょっとタッチバーって何っていう人もいるかもしれないんですが、ノートパソコンのキーボードの上の方に、有機 EL だらしいんですけど、その画面細長い横長の画面がついてて、それをタッチして操作するんですけど、音量調節したり照明とかも明るさとかも調節できたり、曲の再生一時停止とか、ここまで飛ばすとかもできるし、まあ、使うソフトによっていろいろこう変わる変わる画面表示が変わってできることが変わっていくんですけれども、それは2016年の機種から搭載されて、まあ賛否両論ずっとあって、使い方によって便利になることもあると思うんですけど、私としてはパソコンで何をするかっていうと、いろんなことするけど、仕事用にこう映像にセリフを合わせる仕事用に、それを映像を見るも機材として使っていることが多くて、その映像を細かく一時停止して、あちょっと1秒2秒前に戻したいっていうんで、こう早送り巻き戻しをこう小刻みにするから、画面見たままでいじりたいので、慣れたテレビリモコン使うように手元ほぼ見ずに画面見たままやりたいんで、物理ボタン時代の方が僕はありがたかったんですよ。もう画面見たまんま手元固定して、はいちょっと戻して再生、違う、戻して再生みたいなのを繰り返すのが楽だから、昔最初に使い始めた、MacBook なんだったかな、ノートパソコン大学生の頃かな、買ってもらった MacBook が、それはまあ物理ボタン時代のやつだったので、それで、仕事とかにも使ってたんですけど、まあそれが、ある時期ぐらいから限界が来て、そろそろ新しいの買おうかなと思って2代目買ったら、もうタッチバーの時代に入ってて、これでこれちょっと前の方が良かったなって俺は思って、まあでもまあ慣れれば別に問題はないなっていうので、そのまま使ってたんですけど、新しいの出てタッチバー廃止ってきて、やっぱりかって思いましたね。それでまた今回の新型のパソコンは、つなげるケーブルの端子っていうんですか、いろんなの変換プラグとかなしでいろいろつなげるものも増えていて、そういうこう写真とか動画とか、画像とかいろいろ仕事でお使いになる方はそういうところもチェックしてるのかなと思いますが、まあ、別に目立って高度なこと、すっごいデータが重いものを扱ったり、編集したりってことは基本的にやらないので、まあ今のままでも全然問題ないかなと思ってるんですけど、でもなんか久々にその物理ボタン、全面物理のやつが出たって聞くと、ちょっと見に行きたくなるな、で見に行ったら、あこれいいなって思っちゃいそうだなっていう、そんなニュースでございました。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネームあやさんからいただきました。突然ですが、内山さんはイカゲームをご存知ですか？知ってます。そう、今ネットフリックスで話題の韓国ドラマです。ゲームに負ければ死ぬといういわゆる殺人ゲームものですが、イカゲームは韓国作品らしい仕上がりになっています。一度見出すと面白くて止まりません。私は仕事中もずっと帰宅してから続きを見ることばかり考えてしまい、鑑賞している間は帰宅時間がいつもより早くなったほどです。この作品はドラマですが、監督は映画トガニなどで有名なファン・ドンヒョク監督です。映画監督が作るドラマ、内山さんもきっと楽しめると思います。ぜひご覧になって番組内で感想を聞かせてほしいです。よろしくお願いします。イカゲームは2話まで見たんですけど、ハマりませんでした。全部見てないので、意見を言うのがはばかられるという感じですかね。気になったのは、一つの話数の中で、その話数の回想シーン使ってたところかな。あれはいらないかなと思ったくらいで、ちょっとそこでストップしています。 ただイカゲームは、世界的大ヒットしていて、4週間での視聴数何何世帯みたいな数え方するみたいですけど、それはこうネットフリックスの歴代1位にまで上り詰めたそうで、でそのおかげで、ネットフリックスもの業績も好調だっていうニュースを見ましたね。韓国ドラマすごいですね。今年ネットフリックスオリジナルで、楽しみにしているのは12月に配信予定の Don't Look Up っていう映画ですね。予告見てこれは良さそうだなって思いました。監督がアダム・マッケイという人で、この人は過去にバイスとかマネーショートとかを撮った監督で、キャスト陣がまあスター揃いで、ジェニファー・ローレンスだとかケイト・ブランシェットだとかレオナルド・ディカプリオだとか他にもたくさんの豪華キャストで、作られたドント・ルック・アップっていう映画がちょっと面白そうだなというふうに楽しみにしております。イカゲームは3話以降見るかどうかはちょっとまだ決めていなくて、また他の人からも友達からも勧められたりしたらどうかな見るかな、うん、そういうふうに迷っているところです。ということで何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナー、ローカルどうでしょう。あ、こういう BG になったのか。こちらは皆様おすすめのローカルテレビ番組を教えていただくコーナーです。ここ何週かで始まったんですけれども、しれっとコーナー名も決まっていまして、ローカルどうでしょう。こちらは、この番組の構成作家沢木さんのアイディアで、この間話し合っていいんじゃないかということになって決めました。まあ、すぐ分かる通り、この番組の内田プロデューサーが大好きな北海道のローカル番組水曜どうでしょうにオマージュを捧げた、まあ、そんな大したあれではないと思うんですけれども、ローカルどうでしょうということでとりあえずやっていこうと思っております。メールは本当にたくさんいただいているみたいです。どうなんだ、へえ。私の近況を言うと、吉本新喜劇ネクストにハマったことからこちらのコーナーにたどり着いたんですけど、 MBS の番組で MBS 動画イズムっていう、その課金して過去のバックナンバー見られるっていうサービスで、バックナンバーは全て制覇しました。もう現在もう自分が見始めたところまでたどり着いて、見てて思ったのは、これ何本撮りしてんのっていうくらい同じゲストの回が2週か3週かぐらい続いて、だいたい30分番組なんですけど、それもちょっと見どころですね。で、芸人さんはもちろんなんですけど、渋谷渚さんという NMB48 の方が何回か、まあその番組のファンなんですっていうこと本当に詳しいみたいで、出演なさってて、渋谷さんのそのコメント力がすごくて、僕が、この間バラエティ番組のナレーションをやらせてもらった時に、その番組の出演者としても渋谷さんが出てて、そこでこう声当てながらも、あ、この方はすごいなと思って、そのコメントの内容だったり、あと声質が気になったし、喋りのテンポとかも含めてすごいパワーを持った人だなと思ったんですが、吉本新喜劇ネクストでも、面白かったです。ということでメール紹介していこうと思います。ラジオネームつとさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。さて、最近始まった地方局の番組を紹介するコーナーですが、内田プロデューサー、ここでこの番組を上げるべきなのではないでしょうか。それは HTB 北海道テレビ放送のドラバラ鈴井の巣です。この番組は水曜どうでしょうでおなじみ大泉洋さんなどが出演するドラマと そのメイキングをバラエティにしたものです。ちょっともう全然想像がつかないですね。ドラマとメイキングをバラエティに。内容については内田プロデューサーがご存知だと思いますので詳しくは語りませんが、私がおすすめしたい注目ポイントは、マイケル・ジャクソン風のキャラクターを演じる大泉洋さんの演技と歌とダンスです。大泉洋さんの演技と歌とダンス。まあそりゃ、まあそれはもう番組どうこう関係なく、大泉洋さんがそういうのをやったらまあ面白いだろうなっていう感じしますけどね。大泉洋さんの出演作品は数多くありますが、彼の代表作品の一つと言っても良いでしょう。ドラバラ鈴井の巣第2回作品、マッスルボディは傷つかない。なんだこれ、いかがでしょうか。米印2021年10月現在 HTB 北海道オンデマンドでご覧になります。はあ、これ見られると。確かにあのバックナンバーすべて見たので、そろそろ他の番組いろいろチェックしていこうと思うので、こうやって情報いただけるとありがたいですね。水曜どうでしょう、ドラバラ鈴井の巣はちょっとまだ全然わかんないんですけど、水曜どうでしょうはあの内田プロデューサーが好きだっていうのもずっと言ってて、だから DVD 借りて、でなんかそれを特集したクイックジャパンも借りて、まだあのうちにありますね、手つかずで、綺麗に撮ってあります。でも それは見てないんですけど、飛行機に乗った時にそのビデオの中に入ってたら必ず見てました。あのハマるやつはすごい面白くてハマってましたね。やっぱり旅するやつとか面白くて、ムンクがどうだっていうくだりのやつとかあったと思うし、あとやっぱり大泉洋さんのモノマネシリーズ、あの田中真紀子さんとか鈴木宗男さんとかのモノマネやってたやつはすっごい笑いながら見てたな。あれは好きでしたね。ラジオネームリホさん、大阪府20歳の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。新コーナー開設おめでとうございます。ローカルどうでしょうという素晴らしいタイトルに決まりました。私は大阪生まれ、大阪育ちの人間なのですが、大阪にはたくさんの面白いローカル番組があります。その中でも今回は、発見、仰天、プレミアモン、土曜はダメよを紹介させていただきます。発見びっくりマーク、仰天びっくりマークかける2、プレミアモンの後かける3、土曜はダメをかける1。ドダメ。ドダメと略されるこの番組は、毎週土曜日の夕方4時から放送で、シュールなコーナーがいくつかあります。今回は特に私が好きな2つのコーナーを紹介します。1、仰天。住宅情報、小枝不動産。これは、落語家の桂小枝さんが個性的な間取りの住宅をリポートするコーナーです。毎回、〇〇な家というタイトルがつき、それがどういう意味を表すのか予想しながら見るのが楽しいです。確かにこの、個性的間取り、面白間取り、なんでこんな、この部屋とこの部屋ついてんのみたいなのは、見たら面白いかもしれないですね。2、クイズ、赤の他人は誰だ。一番好きなコーナーです。これは一人だけ赤の他人、かっこ役者さんが混ざっているある家族の日常風景や家族会議の様子を見て、スタジオの方々が誰が赤の他人かを探すクイズです。何それ、これは面白そう。ザ・プランナインの朝声ゴエさんが VTR で家族にインタビューをしたりして、家族間の違和感を探ります。意外にわからないものなんです。そして最後、ネタバラシをして、家族と役者さんがお別れの時には、みんな別れが悲しくて涙しているんです。かっこ、入れ替わっていた家族の人は複雑な顔をしているのも面白いです。あ、そうなんだ。家族、リアル家族の人が入れ替わって不在になるんだ。それ、足すんじゃなくて。長々と書いてしまいすみません。よければ見てみてくださいね。そして大阪にも遊びに来てください。行きたいもんですね。これ確かに企画面白そうですね。小枝不動産もそうだし、クイズ、赤の他人は誰だ。これはなんか刺激的な企画。 赤の他人が混ざってて、その日常風景や家族会議の、これ、まあ、役者さんとはいえ、どうするんだろうね。それは仕込みである程度こう台本固めて日常風景とか家族会議を撮るのか、全部アドリブなのか、そこも気になりますし、あとその最後ネタバラシして、家族と役者さんがみんな別れが悲しくて涙しているんですっていうのは、パッと聞くと滑稽に思えるけど、なんだろう、その、みんなで一つのこう、演劇っていうか、まあ、映像、ドラマを作り上げて、なんか、ワークショップを、一つ、みんなで一山越えて、なんかこう、つながり合って連帯して、何かみんなで乗り越えたねっていう涙なのかなと思うと、確かにそれはそういう感情になってもおかしくないのかもしれないって、不思議と思えてきますね。はぁ、ちょっと面白そうだな。チェックしてみます。ラジオネーム、東波さんからいただきました。熊本県の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。さて、私が住む熊本県には、土曜の番組というローカル番組があります。タイトルすごいですね。土曜の番組。その名の通り、土曜括弧のお昼、土曜のお昼に放送していた番組です。MC にローカルタレントのマサヤン、RKK アナウンサーの糸永アナ、その他パンチの効いたローカルタレントの方々が出演されています。県内のセミをすべて捕まえるという企画や、そんなことできないでしょう。県外出身新人アナの熊本弁チャレンジで、あの店に単身放り込む。熊本弁を使わずロケ完遂できたら10万円など、なんともゆるい企画で構成されています。ゆるい、結構ワイルドに見えるけど、セミすべて捕まえるっていうのは難しいだろうっていうのと、単身放り込むっていうのはどういうことなの？熊本弁を、いや、それ全然違うよって言われなかったらクリアってことなのかな？熊本弁を使わずロケ完遂できたら10万円。はぁ。たびたび起こる奇跡や、糸永アナの毒の効いたコメントがツボで、何者なんだ糸永さん。毎回録画しては繰り返し見ています。しかし、この土曜の番組ですが、本年9月末より放送枠が変わり、水曜の夜8時55分からの放送になりました。なんとゴールデン枠へ進出されたんです。土曜のお昼から水曜の夜9時からになったと。それに伴い番組名も水曜だけど土曜の番組に変わりました。紛らわしいですね。変更後初の放送回ではツイッターの熊本県のトレンドにも入っていました。やっぱ本当に人気番組なんだな。さて、熊本県民の大好きなこの番組ですが、見逃し放送として TVer、GAO などで配信されています。はぁ、TVer、GAO、これいけますね。時代が本当変わりましたね。ザ・ローカル番組感を感じたいとき、くすっと笑いたいとき、ぜひ水曜だけど土曜の番組をご覧になってください。きっと癖になりますよ。内山さんは熊本に来たことはありますか？多分ないと思います。自然豊かでいいところなので癒されたいときにはぜひ来てみてください。はい、行ってみたいです。長文になり失礼しました。季節の変わり目ですのでお体ご自愛くださいね。それでは。これ。確かにちょっと興味はあるものの、このザ・ローカル番組感ということで、熊本の知識が薄い自分が見てもパッと入れるのかっていうところは気になりますけどね。水曜だけど土曜の番組、このセミでずっと行くわけにいかないだろうから、県外出身新人アナの熊本弁チャレンジ、熊本弁を使わず、これ以外の企画何やってるのとかね、結構気になるし、あと糸永アナね、RKK の糸永さんがね、どんな毒の効いたコメントを言うのだろうっていうのは、まあちょっと気になるので、これもリストに入れさせていただきます。 ということで、吉本新喜劇ネクストも一段落ついたところで、他の番組もチェックしていこうと思っておりますので、これからも引き続き皆様のおすすめのローカルテレビ番組教えてください。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今週はローカルどうでしょうが、タイトルも決まり、新コーナー紹介していきましたけれども、いかがでしたでしょうか。まあ本当にローカル番組っていうものが、インターネットがどんどんどんどん普及して、それが高速化していって、テレビが、インターネットでも見られるようになるだろうという時代において、ローカル局の役割がどうなっていくんだろうなっていう、時代の変わり目でもあると思うんですけど、なんかコンテンツとしては、その各地方に、それこそ方言のことだったり、各地方の、独自の文化だったり、なんかそこだけで通じる、そこだけで通じる物事、カルチャーとかを、そこに住んでない外部の人間が見る不思議さとか面白さみたいのは、なんかまだそこにこう面白さみたいのが残っている気がして、ちょっとね、いろいろ掘り下げていきたいなと思っています。皆さんからのメール引き続きお待ちしています。現在募集中のコーナーは、皆さんおすすめのローカルテレビ番組を募集する新コーナー、ローカルどうでしょう。皆さんがどんな毎日を過ごしているのか、一日のスケジュールを教えていただく人生。パリピな皆さんの日常を教えていただく私はパリピ。私、内山聖輝に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく内山さん、これで10分お願いします。買い物不精な私、内山聖輝の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さん、これ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ。私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ。そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー。これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。そして内山聖輝オフィシャルノート、内山聖輝の踊り場、毎週木曜の夜に更新しています。映画について長々と書いてきたものが、終わり、ここからしばらくはエッセイ的なものを、中身を考えつつやっていこうと思っております。踊り場公式ツイッター、 YouTube チャンネルもありますので、そちらもぜひご活用ください。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 1@joqr.netone@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、Spotify、Amazon Music などで、YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信中です。更新は火曜日の夕方の予定です。それではまた来週。さようなら。